妄想燃料に今夜も爆走。漫画、アニメ、書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急ただいまより発車いたします。私、小ネタ超特急の運転士エイミーでございます。1時間よろしくお付き合いください。そして YouTube ライブをご覧の方はですね、1年ぶりかな、可愛いアシストロイドちゃんに来ていただいておりますけれども、皆さんお察しの通り本日のゲストは、小説家の神野沖菜さんです。
どうもこんばんは、神野沖菜でございます。
ご無沙汰でございます。だいたい1年ぶりぐらいですよね。
そうなりますか ね、
ね、 もうね、それぐらいになってしまいました。もうね、よくぞこのお忙しい師走にお足を運びくださいまして本当にありがとうございます。本日はですね、1時間神野沖菜さんと一緒に生放送でお伝えしたいと思います。小ネタ超特急、今回の内容、アンケートコーナー俺の話はですね、テーマはまあ師走ということでですね、あなたが今年ハマったもの、いろいろなコンテンツで募集をかけました。皆様よりご回答いただいてますので、後ほどご紹介をいたします。小ネタ超特急はラジオのオンエア以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずは YouTube ライブ、 FM 那覇のウェブサイトトップページで配信しております。ツイキャスでも配信しております。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャスティングで配信しております。 FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどに掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
小ネタ超特急、
テテテン、
あなたが来るまで待ってます。
小ネタ超特急、
エミの小ネタ超特急、 FM 那覇よりお届けしております。先ほどご紹介しました通り、本日は小説家神野沖菜さんをスタジオにお迎えしての1時間でございます。はい、ではここからもアンケートコーナーお付き合いよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それではですね、早速こちらご紹介いきましょう。ラジオネーム、マーサミシェルさんです。ありがとうございます。ハマったのは早朝歩くことです。運動しようと思って始めてみたのですが、これが楽しい。好きなエグザイルの曲をスマホで聴きながら約1時間、1時間も歩くんだ。歩いてからの朝ごはんが美味しいです。結局食べ過ぎてしまいますけどでも職場の往復しかなかった時よりまだ気分的にはマシです。今は寒くなってきたので余計に気持ちいいです、ということで、まあ、あれですよね、沖縄って蒸し暑い時期の方が1年のうち10ヶ月ぐらいなんで、
そうですね、
なかなか早朝といっても歩くの過酷ですよね。
まあでも今ぐらいだとちょうどいいんじゃないですかね。
そうですね、もう今月入ってちょっとね、気温がぐって下がって、今はもう本当に歩くのにね、最高の季節になりましたけど、やっぱりこれが続けられるのって、好きな音楽とかかけながらだと、これが自分がね乗ってきて、本当だったら曲なしだったら15分ぐらいで挫折してたかもしれないものを1時間とかね歩けるっていうので。ただ私ですね、この選曲をね間違ったことがありまして、はい、ウォーキングっていうか、まあちょっと早めのウォーキングやろうかなと思って、自分で好きな曲を iPod に入れて行こうと思って、この選曲を間違えまして、私アイアンメイデンのファーストアルバム入れて歩いてったら、アイアンメイデンのファーストアルバムね、すんごいスピードメタルだったんで、そっちの方に乗せられて、自分の歩くペースが乱されて15分ぐらいで死にそうになりましたあれからアイアンメイデンはランの時に聞くべきだなと思って、 iPod のウォーキング用のリストからラン用のリストにずらしましたけれどもでもね、まあ、運動することでね気分転換ができるっていうことと、あとこの方は、ウォーキングが終わってから朝ごはんを召し上がるっていうことなので、はい、結構私もそうなんですけど、めちゃめちゃ朝ごはんに関しては自分甘いんですよ。甘いっていうか、それはカロリーの摂取を許してるんですよ。
はいはい、
でもう食べたいものをとにかく朝はたらふく食べるみたいな感じで、で夜とかで調整すればいいやっていう感じなので、私 1日の食事の中で一番もしかしたら量食べてるの朝かもしれないな。
あ、それは健康じゃないですか。
ねえ、なんか結局ね、朝食べたら昼とかね、夜活動するまでの間にその分を消費してくれるんじゃないかって淡い期待結構なので甘めのものとかがっつり朝食べて、まあでもね、なんだかんだで私ね、夜ご飯にも焼肉とか行っちゃうタイプなんでどこで帳尻合わせんだ私みたいな感じの時もあるんですけれども、結構でもあれですよね、こう家と職場だけの往復ってなると、この移動っていうルーチンワークになっちゃうじゃないですか、はいはい、なんか気分転換にもならないような移動になっちゃいますけど、これがね、そのウォーキングとか、あとなんだっけ、散歩とか、ちょっと外にこの単なる移動目的じゃない意味で、外に出るっていうのってすごいメンタルにいいですよね。
まあ、何よりもほら、足動かしてる方が、
そうそうそう、
何も考えない分だけちょっとこう、ストレス軽減にもなりますし。
なりますよね。で、神野さんはあれじゃないですか、お散歩動画を、
まあ、
たまにね、はい、上げてらっしゃるから、おお今日はここ行ったんだみたいな感じで、
さっきちょっとサボり気味でした、ね、
いや、まあお天気悪い日も続きましたしね、でもね、暑かった時期に比べたら今の方がお散歩動画も
楽です ね
撮りやすいですよね、あれって結構なんかきっかけあったんですか、お散歩動画上げようっていう。
いや、まあ単純に、去年1年間ちょっと本が出ない状態があったもんですから、で何もしないでいると腐っちゃうんで、一応まあ今年のための本は書いてたんですけれども、それとはまた別口で何かやっとこう、とりあえず生きてますよっていうのを、
生存報告を
っていうのと、あとまあ最近どんどんこう沖縄って、ね、建物の建て替えが進んでるんで、
確かに
見慣れた風景がどんどん消えてっちゃうもんですからね、でそれはちょっと記録して残しておきたいなっていうのがあって。
なるほど、そうですよね。で、ね、拝見した神野さんのお散歩動画の中に本当に那覇の昔の、
はいはい、
家がね映ってたりして、ああって思って、そうですよね。だって国際通りから一本裏入っただけで、ここにあったあの建物いつなくなったのみたいなのもうほとんど毎月感じますもんね。
まあ特にあれですね、JAL ホテルになってから、
ああ、あちらがね、はい、
特にもう7つばっかがあったあたりとか、永田さんももう結局閉店しちゃったし、永田商店さんもね、
はい、
でもうどんどんパラダイス通りとかも人員が変わっちゃって、
そうですね、
今若者向けのおしゃれ通りですからね。
そうですね、なんか昔のね、その印象で最近行ってない方と話すとちょっと話の食い違いが ね結構感じる時があったりするので、そうですよね、浮島通りも浮島通りをリアルタイムで知ってるのが何年の浮島通りかで全然印象違うじゃないですか。です、ね、今なんかちょっとしたねおしゃれファッションエリアになってますしね。
そうそうそう、桜坂もそうですしね。
そうですよね。あ、でも、神野さんが残されてるそのお散歩動画も本当にスパン的には1年とか2年後に見ると、あ、もうこの建物ない、今この建物ないっていうのいっぱい出てきそうな予感がします。
だからまあ一番びっくりするのはもう那覇タワーがないってことですよね、僕らにしてみると。
そうですね、那覇タワーないですね。
マキシーもないしっていう、ね、
マキシーもないし、だからなんだっけ、この間かな、つい最近フェイスブックでちょっと話題にしてたんですけれども、フェスティバルビルが通じなくなったっていう話で、
そうですね、
はいはいはい、私ギリギリフェスティバルビル世代だったんで、ちょうどマキシーとフェスティバルが、
ね、
国際通りのファッションを支えてる二大巨頭みたいな感じだったんで、
あそこの地下にあった、ビデオ屋さんでツインピークス借りました
けど、ね、あ、そうですよね。あ、そうか、その時期でしたね。なんかとりあえずこの2つに行っとけば、なんか服とかなんかそういう小物とかはとりあえず何か買えるっていう安心感もあって行ってた時期ありましたけど、
服も本もね、2軒のどっちかに移動すると大体なんとかなる
っていう、どうにかなるっていう。で、私実際まだその店舗があった時はほとんど行ってなかったんですけど、結構その沖縄の漫画読みさんっていうか、まあ、ちょっとサブカル好きな方とかを支えてた本屋さんとかショップとかもマキシーの中に一時期あったっていう話を聞いたことがあって、
マキシーブックセンターっていうのがあって、であとプラモセンターマキシーっていう、
プラモ屋さんあったんですか。
まあ、正確に言ってラジコン屋さんだったんですけども、そこが結局、まあ、あって、で、まあ、パラモセンターマキシーは移動して、まあ、 最終的には、まあアジアの方で別のお店になっちゃったんですけども、まあ、結局ねご主人のおばさんが、まあそろそろ引退しますってことで辞めましたが、でも本屋さんはかなりマニアックでしたね。
ね、なんか私の知り合いで、まあ、割とそっち方面が好きな人はみんなあの本屋さんの話をするんですよ。で、私沖縄に住んでここら辺牧師とかに行くようになった時にはもうその本屋さんがちょっとなかったんですね。
だから、それ以外で言うと本当だったらその安木屋さんとか平和通り店の、
うん、
あそこの方が最初本店だったんですけども、あと三ツ矢書店っていうところがあって、はいはいはい、でこの2つが大体マニアックなところを揃えてて、あとは、国際通りの突き当たり、まあ、昔の龍英本館のあったところの、
はいはいはい、
まあ、今もう突き当たりなんでもうマンションになっちゃいましたけど、そこの向かいの方にあった沖書店っていうその本屋さんがあって、
はい、うん、
でそこ の, その要するに国際通り一周すると大抵の本は揃うっていうマニア向けの、
今もう書店さん純子さんぐらいしかないですもんね。
あとはもうブックスオミネさんだけですね。
そうですね、減ったなということで、ちょっと本屋さんの話に移っちゃいましたけれども、はい、はい、では続けましていきましょう。ラジオネーム MC 班長さんです。ありがとうございます。ヒプノシスマイクご存知ですか？通称ヒップマイ。今超超超人気あるんですよ。正直ヒップホップも全然知らなかったけど、私が大好きな、声優木村すばるさんが、参加していることを聞いて慌てて追っかけました。あと浅沼さんとか、早見さんとか今超人気の声優さんがたくさん参加しててそこからやばいです。みんなラップがうますぎて笑った。そして話というか設定というか、相関図というものがあって、キャラクターの相関図だね、それぞれのグループの間の話とかがちょっとややこしいけれど知れば知るほど面白い。これはもうハマるしかないですよ。知らない人はぜひ聞いてほしいです。ちなみに私の推しはもちろん木村すばるさんが声の、バスターブロスの、山田一郎。悪い不良なのに人情家というキャラが大好きです。今や人気がありすぎて舞台化とかありますけど、ヒップマイファンとしてはちょっと複雑です。変な感じにしないでほしいなって思ってます。みんなヒップマイ聞いてねということで。ヒップマイ、私ね実はこれが始まる前に割と今って早い段階からアニメとかってこう予告編とか、
はいはい、
バンバン YouTube で流すじゃないですか。でそれでヒップマイを見た瞬間にこれにうっかり手をつけてしまうとアニメやってる間の私の人生が他のことができなくなりそうな予感がするみたいな感じで、これ危ないぞ危ないぞ今ハマると危ないぞっていうアラームが自分の中で鳴ったので、ガチ見してないんです。
なるほどなるほど。
なんか曲とかはYouTube で新曲がね出るたんび、新曲っていうか、まあ、発表があるたんびにやっぱり話題になって浮上してくるので聞きはするんですけど、まあ、私の中ではやっぱ衝撃は早見翔様がヒップホップを歌うというラップをされているところにやっぱり私的にはおお翔様翔様頑張ってるみたいな感じで、
なんかあれですよね、イブマサトさん の, ご機嫌いかがワンツースリーにちょっと通ずるところが、
本当わかります。イブマサトさんイブマサトさんですよねみたいな感じの、いやでもね、ヒップマイがその結局話題になってヒップホップとアニメって親和性がそんななかったじゃないですか、
ないですね、
日本の道場においては、はいはい、お互いになかなか歩み寄らないところにヒップマイが出てきたっていうのは結構衝撃だったんですけれども、これで面白かったのは声優さんってもう今やラップとかできないとダメなんだなっていう。
でもまあリズムの話ですからね、
結局ね声優さんとかってやっぱりそういうお仕事の方ってリズム感とか音感やっぱすごいじゃないですか。はいはい、だからまあや何だっけこう自分の才能を余すことなく発揮できるアニメでもあったのかなっていうのはありますけど、やっぱりねそこにね割ともう本当に本当に本当にアニメ声優界でベテランの方をそこにさっと入れ込むのもまたすごいなと思って、キャスティングで。
まあ逆言うと。もともと日本の声優さんってポテンシャル高かったので、そこら辺が可能なんですよね。
でもやれちゃうっていうのがまたすごいですよね。なんか 今声優さんってあのそのねあの声であの演じるだけじゃないじゃないですか、結局求められるのは歌が歌えたり舞台ができたり楽器が演奏できたりとか何でもできないともうダメなのみたいな感じが、
まああのそれができる人たちがちゃんと、表舞台に出てこなくて声優やってるはずだろうという、ね、あの不思議な感じもしますけどね。
いやでも私あの今年あのちょっとねあの自分の中であのちょっとこれ悲しいなって思ったのがその声優さんがあの舞台上のおけがを理由に声優を休業されるっていう、はいはいはい、あのニュースが出た時に結局本業の声のお仕事じゃないところじゃないですか一応その、はいはい、あの舞台上で怪我をされてあの舞台に立てなくなるだけじゃなくってあの結局ねあの責任を取るっていう意味でお休みされるっていうので、はい、やっぱ求められるものがその声の演技以外の部分がすごくあって才能がおありの方もたくさんいるんだけどあの本来の声のお仕事じゃないところのリスクも同時に抱えなきゃいけないんだなっていうそのお怪我とか舞台だとお怪我とかもありますし、はいはい、なんかそこまで頑張らないとダメなんみたいな、
まあ、あの役者さんなので、うん、あの極論してしまうと、うん、だから舞台の上でもそのマイクの前でもそれはあまり変わらない、
うん、
で実際、まああのね、何十件もお仕事を掛け持ちなされて
そうそうそう
でその移動最中にまた事故ってっていう方もいらっしゃるわけで、確か宮野真守さんがデビュー当時そうなんですよね。
あ、デビューの時になんか事故られてそれでミスミス配役
そうそう主役をそのまま逃しちゃったっていう、
ね、
だからそういう意味では板の上だろうがマイクの前だろうがあんま変わりはない。逆にこれだけの人たちが いるから日本のアニメってアニメや吹き替えっていうのはすごいレベルが高い
ですよね
っていうのがありますね。で同時にその面白いなと思うのは、うん、最近 の, その海外ドラマでグリーっていうドラマがあったじゃないですか、
はいはい、
であそこ出身の人たちが結構どんどん活躍してるんですよね。
うーん確かにグリー自体もすごい、ね、コンテンツ力としてはすごかったですけどね、
であれは要するにそのアメリカで役者をやるんだったら、うん、タップダンスの一つもできなきゃいけないし、うん、歌の一つも歌えるのは当たり前だよっていうその土壌があるから可能、
うん、
で言われた日本もそこまで来たのかねっていう、
うん、
だって今までそれが求められる人たちって劇団四季と宝塚ぐらいだったわけですから。
そうですよね本当にそうですよね。劇団四季か宝塚の方かみたいな感じでこの方たちはもうね、そこの地盤っていうかもうそこはもう完全に保証された状態で、
そうそうそう
ね、今業界にいらっしゃるからもうあとはみたいなご本人のもう実力だけでみたいなところで勝負できましたけどね。
あその辺はもうジャニーズの人たちもね、うん、あの意識しててだからもういろんなことをやるっていう。
そうなんか最近、割とあのすごいあのデビューしたて の, あの声優さんなんかがもうあの配役が決まった時になんか本人たちがそのアニソンのイベントとかで実際に楽器を弾かなきゃいけないからで普通の人だったらそこまであの簡単にあの習得できないあの弦楽器とかでも追い込みの最後の1ヶ月だけでしか時間が取れなくってそこで人様の前であのやれるだけの演奏力を培わなきゃいけないとかって私だったらもうそういう追い込まれるのめっちゃ苦手なんでもうあの見てるだけであのドキュメンタリータッチでそういうのを紹介されてると見てるだけでこっちの胃が痛くなってくるんですよ。
いや僕だってあれですもんあの弦を抑えてって言われてできないですからね。
いや私もう F コードで挫折した派なので完全に、だからもうあの、ね、バンドとかやる人すごいなと思いますもう、ね、それだけいろいろできないとね今声優さんっていうお仕事でねご飯をね完全に食べていくっていうのは厳しいんでしょうね。うん、では次行きましょう。こちらラジオネーム昭和っ子さんです。今年ハマったのは昨日何食べたです。あ、ドラマの方だね、今年はドラマ化大成功でしたね。本当に感動しました。配役がとっても難しいと思ってたので現実にドラマ化されるという時は実は反対していたのです。役者の西島さん、内野さん、他にも脇を固める俳優の皆さんの演技がみんな素晴らしくって初回を見た時に本当に安心しました。 それから12回をしっかりとリアルタイムで視聴していました。おということはあなた沖縄の方ではないんだね、うん、
あでも配信があるかもしれないですよ。
配信はあのちょい遅れなんですよ。
ちょい遅れなんですか、
うん、ちょい遅れなんですね、で確かに原作とは違う演出もありましたが、それもドラマだからいいかなと思いましたし、いい仕上がりだったと思います。何よりも出てくるご飯が美味しそうでよかったですちゃんとご飯がメインのドラマとして成立してました。私ももう結構な年のババアですが、ババアじゃないよ、自分で言っちゃダメだよ、はい、職場の若い子ともこの話題で盛り上がれたのもすごく嬉しかったです。そしてお正月にはスペシャル放送が決まったので本当に嬉しいです。でも私はドラマ続編としての放映にはちょっと反対なんです。このお正月だけならいいと思いますが、クオリティが下がってしまうのが辛いのでということで、言ってしまえばシーズン1っていう言い方はちょっと間違いかもしれないけど、あまりにも出来が良すぎたっていうのがね、やっぱ続編とかでね、ちょっとそこの破綻が見られると辛いですよね。
まあでも昔はもう本当にね、あの漫画をドラマにしますって言ったら諦めろという、
ね、
あのもうそれはあのその役者を売る事務所の策略だから仕方がないよねっていう話がほとんどだったのが、今もう期待できるというだけでも信じられない世の中ですよね。
そうですよね。実はですね、今度何食べもうあのもう一方アンケートで、同じタイトルをあの出してる方がいるんですね。それは太郎ちゃんでございます。昨日何食べたドラマ展示会もコラボカフェも行きたかった、しかしまさかのお正月スペシャルですって。これを見るためだけに東京に行きたいです。リアルタイムで視聴をしたい。そう、沖縄はねちょっと遅れての配信なので。で、一体どの内容でお正月スペシャルなんでしょうか。まさかの京都編だったら私は鼻血が出ますそれをブルーレイに入れてください。もうボックスセット買っちゃいましたよ。あとはそうですね、超個人的なあれですが、もう30年ほど大好きなバンド人間椅子が今年結構盛り上がったことが最高に嬉しいです。2019年に限らず、まだこれからも人気が、盛り上がってほしいけど同時にメンバーの健康も心配してますので、どうか元気に長生きをしてほしいですということで、はい、何食べですね。実は私もですね、今日持ってきたんだよ、ここにね、何食べのレシピでございます。ファンブックという名のレシピなんですね。これ後でお渡ししますけれども、これレシピ本なんですよ。でもね、あの前半はねファンブックです、完全に。
まあ、うん、そうですね。
でもちろんあの原作の方で吉永文さんがあのちゃんと作中の中で作り方とか分量とかを、その単行本だともうあのしっかりあの情報もあの保管された状態であのレシピの方お出しになっているので、あの今レシピ出してもどうせ私あの原作で全部レシピ持ってるしと思ったんだけど、それでも買わせてしまうこの実写ドラマのあの力すごいなと思って、もうあれですよ、もう見て、もうピンク色の T シャツのケンジが最高のヒロインということで、私のテンションが少々おかしくなっておりますけれども、あの私ね、実写化ドラマでハマったのって本当に久しぶりで、なんて言えばいいのかな、NHK の日野富子と天地人以来久しぶりのハマり方だったんです。日野富子だいぶ古いですけれども、なのでまさかそれが何食べっていうのはね、ちょっと自分の中でも衝撃だったんですよね。まあでもお正月スペシャルは私もねリアタイで見たいけど、沖縄にいる予定なのでリアタイで見れませんということで、 TVer とかで追っかけ配信の方、私の方もフォローしていきたいと思います。続けていきましょう。こちらはですね、食べ物でございます。ラジオネームキックザカンクールさんです。ありがとうございます。僕男ですが、タピオカにハマったというと気持ち悪いでしょうか。いや、気持ち悪くない、気持ち悪くないよ。実は彼女と飲んだ時に美味しさに感動しまして、今や仕事の前、仕事の後、家で飲んでます1日3杯タピオカ飲んでるの。はい、太りました。今は量と回数を控えて休みの日にジョギングとかしてます。ジョギングの後飲むとこれまた美味しいんですよって意味がないのかな、大丈夫なのかな。今はゴンチャのミルクフォームブラックティーです。もちろんパール、タピオカをプラス、でも今後の課題としては彼女に10キロ痩せろと言われてますので、それをまず頑張っていこうと思います、ということで。タピオカめっちゃ流行ってるじゃないですか。
はいはいはい。
でも私ね、タピオカを飲むんだったらもう一食なんか抜くぐらいの覚悟で飲まないと、うっかりこれを1日1杯とかのペースで飲み始めるとやばいことになるなと思って。
2000キロカロリーでしたっけ。
えっ、ー、とね、 何だったっけ、カツ丼1個分ぐらいはあるんですよね。だから700はあるんですよ、スモールで、はい、あの甘くないやつでも700ぐらい。あのタピオカ自体のカロリーがやっぱりあれ炭水、
まあ、餅ですからね、
もう炭水化物ですからね。しかもね、あの何だっけ、あの実際に甘みを感じてないあのタピオカでも、あのタピオカ自体のその柔らかさとか、はいはい、あのもちもちした感じのためにかなり糖分を入れないとあの食感が出ないので、
あ
の
そもそも冷たいものってあんま甘みを感じないんですよね、人間ね。
そうそうそうそう、あったかいとね甘みを感じるのに、冷やしただけでね甘くなくなるから、その状態で甘み感じてるドリンクって相当ですよね。
もう怖くてあのゼロカロリーしか最近飲んでませんけど。
なんか沖縄は実はね、このなんだっけ、第何次タピオカブームか分かんないけど、それの前からずっとタピオカドリンクのお店あるじゃないですか、
ま
あ、
クイックリーがありましたからね。
そう、クイックリーさん、ね、クイックリーさんがタピオカとドリンクとしてはもうこの地元で馴染み切ってるところで、タピオカブームがこう第2次第3次タピオカブームが来た時に、
撤退しちゃった。
私おぼろ町にはあるんですよ。
おぼろ町はまだあります。
でもね、びっくりしたのがクイックリーさん、最近なんでか分かんないんですけどルーローハン出してきました。ルーローハンですよ、タピオカドリンク&ルーローハンってすごい展開じゃないですか。いや、クイックリーさんが、その台湾が、母体なので、まあ、ルーローハン、まあ、わかるようでわからない。だぶ、これセットで買ったらすごいことになりますよ。ルーローハンとタピオカ。
まあ、縁日の屋台ですよね。
そう。でも、なんかね、そんなしょっちゅう飲まないんですけど、1年に1回ぐらいはやっぱりね、飲みたくなるっていうのがあるので、その時に思う存分、昼ご飯の代わりにタピオカドリンクをいただいてます。でも確かに今はその業務用スーパーとかでタピオカが買えるようになったので、ね、家で自作で、ね、タピオカドリンク作ってらっしゃるって方もいるんですけれども、ね、これ、今日本市場においてのみ深刻なタピオカ不足ということで、
まあ何しろヤクザの人が手を出すという状況になってたので、
そうもうね資金源になってるって噂ですけど、なんかねタピオカのそのショップをとりあえずやったら、まあ期間はまあたかが知れてるけど客は来るっていうのが分かってるので、移動 の, 飲食の販売のトラックあるじゃないですか、はい、フードトラックが根こそぎタピオカドリンクにシフトし始めた結果、タピオカドリンクのタピオカって本来日持ちしないはずなのに、なんかちょっと無理くりいろんなドーピングでちょっと古くなってるタピオカを復活させて、でもなんだっけ、フードトラックで来てるからそんな状況分かんないんですよ、誰も。でそこに聞きとしてね、お客さんが行列をなしてるとかみたいなのの話聞くと、ちょっと怖いなみたいな、なんか大丈夫なのこれっていう、
なんかこう白いたい焼きの話どころの騒ぎじゃないです
か、ね、もう本当にねちょっとね闇が深い感じの話になっちゃうんでね、タピオカあんまり深追いするってやばいんですけれども、まあでもね実際ねそれでもタピオカねまだ人気がありますし、ショップの方とかもね結構行列してたりとかして、1時間待ちとか90分待ちとか週末ね札が出てるところもあるので、まあまだ春先ぐらいまではどうにかタピオカ持つのかなみたいな感じはしますけれども、でもね、このキックザカンクールさんは仕事前仕事後ご自宅でということで、1日3倍体制はなかなかのカロリー数になりますので、彼女さんがねちょっと心配してらっしゃるので、まあそこはちょっとセーブしつつで、まあねでもどうしてもねタピオカ飲みたいわっていう時は何かと一食分置き換えるっていう感じでやっていただくのがいいかと思います。
まあ、あれですね、おしっこがタピオカみたいな甘くなっちゃったら大変ですから ね、
もう本当にね、そうなるとね一生ものの話になっちゃいますからね。ということで、続きましていきましょう。こちらラジオネームチャンスさんです、ありがとうございます。私がハマったもの、それはドラクエウォークです。通っている習い事の先生がドハマりしてて、その場でアプリをインストールスタートしました。私はっきり言ってドラクエのこと全然知らなかったし、ゲームもテトリスくらいしかわからなかったのに、今はこんなに楽しいゲームあるんだとびっくりしています。いろいろと教えてもらってますが、ドラクエウォーク自体がそんなに難しくない、オートでだいたい倒せるし進められるので、初心者には楽です。クエストするための目的地を遠めに設定してウォーキングがてら動いてるので健康になれる気がします。これを機にドラクエのゲームいろいろやってみたいと思ってプレステ買うことにしました。すごいな、ゲームって楽しいですね、ということで、私は ドラクエウォークやってないんですけれども、思い出したようにイングレスはやってます。
ああ、うちは一時期ポケモン GO でしたけど、
ね、ああ、私ね、ポケ GO もやったら大変だなと思うので、もうね、インストールをね、しないことにしました。
あ、うちはあれですね、最初2年ぐらいは喜んでやったんですけども、付属品が出てきたんですよ、
はいはい、
ポケモンボールを勝手に投げてくれる腕時計とかね、あのあたりから、あ、これはお金かかる商売だと
それなりにね、それなりに進めるにはっていうことですね。
いや、だって今5台持ちとか6台持ちとかでこうやってくる人いますからね。
そうですよ。で、なんだっけ、そのドラクエウォークとポケゴーとね、2つもうデュアル状態で持って、ね、砂辺のあたりとかこう、ね、歩いてらっしゃる方とか、こう那覇でもね、国際通りのあたりとか歩いてらっしゃる方とかがいるから、なんかこの人このままだと、いつか自転車にはねられるぞって思いながら歩いてらっしゃる方とかも結構いらっしゃるので、やっぱりね、ちょっとなんか安全面ちょっと気にしてほしいなっていう方いらっしゃいますね。
まあ楽しいんでしょうね。だから自撮り棒を改造してなんかこう6つくらいスマホからタブレットからつけてる人いらっしゃいますからね。
そうすごいですよね。ちなみに今年神野さんがハマったものって何がありますか？
まあとりあえずあれですね、映像で言うとネットフリックスで配信されてる、
はい、
リラックマとカオルさんという人形アニメ。
はい、あれもうほんと可愛いっていうか好きっていう人多いですけれども、
最後諸行無常で終わっちゃうのがすごいなと思って
確かに
結局ほのぼのしてても幸せでも幸せじゃなくても結局は、うん、物事は移ろっていくんでねっていうオチになっちゃうので、
そうすごいですよね。そこの諸行無常感を醸し出せるリラックマすごいですよ ね。あれ企画としてね、これすごいな、考えた人って思います。
しかも人形アニメなんで5年がかりか3年がかりでやってるんですね、あれね。
そんな長い期間、
1コマずつやってるんで、1秒と24回シャッター押さなきゃいけないですから
大変。でもまあね、今のご時世その手間がかかる人形アニメであえてやってみようっていう気概がすごいですよね。そうそうそう。あと他にはどんなものに？
あとはまあラブデス&ロボットっていうアメリカ主導で作られてるその短編のアニメがあって、
はいはい、
でまあ要するにその基本的にはこう読み切り、毎回読み切りのお話なんですけれども、SF だったりファンタジーになったりサイバーパンクになったり、
1話ずつ違う感じですよね。全部違う、ね、
全部読み切りですね。だから最初のお話がもう意識を怪物にインストールして決闘するサイバーパンクの話 で2話目3話目ってまた違う話になってって、で4話目でいきなりヨーグルトが世界を征服しましたっていう
そういうぶっ飛び方私すごい大好きなんですよ。
だから時間もあれなんですよ、30分丸ごと使ってる話もあるし、5分で終わっちゃう話もあるしっていう、そういうのも含めていろいろと面白いなと思いながら。
他には
まあ本で言うと今、やっぱツイッターで出てきたんですけれども、便利屋斎藤さん異世界へ行くという、
はい、これですね、これ今日お持ちいただいています、はいはい、本屋さん照英の方を今映しております、はい、
このカズチカズ、すみません、
はい、
お名前間違えると大変だから、
そうですね
ですね、あ、振り仮名振ってないそれなん、
はい、ですね、こちら、一友和友さんって読むんですね、そうそう、これね、はいはい、
あ、よかったよかった、はい、一友和友さんなんですけども、もともとすごいハードな SF 系を書かれる方で、
そうなんですか、
まあ、マガジンとかでやってるやつとかも、もうものすごいこう情報量が詰まった戦闘系のやつをやったんですけども、その方が急にツイッターでこういう、こう気の抜けた力の入ってない、でもちゃんと面白いお話っていうのが初めて、でこれも結局そのよくある異世界転生ものなんですけれども、便利屋さんでそのまま行っちゃう、で、ダンジョン入っちゃったら鍵開けの技能とかが普通にあるので、
あ、そこの技能がもう装備されてる、実装されてるわけですね。
で、まあ、要するにその現世にいた時にはお前なんか可愛くれでもあるんだからって言われるような人だったのが、そっちの世界に行くともうなくてはならないっていう、
ね、すごいアビリティを装備してるキャラクターになっちゃうんです、ね、
でまたそこから枝分かれしていって、この世界に他にもいろんな冒険者がいますよとか、 あの魔法使いがいたりとか、うん、あの魔女がいたりとかっていう話がこうどんどんつながっていくっていう、うん、
なるほど。
一番なんかひでえなと思ったのがその魔王はいることはいるんだけれども、うん、もう魔王に対して勇者を送り込むのが定期行事になっちゃってるんで、あのアイドルを基本的に集める。
あ、なるほど。
で顔のいい子とか、うん、頭のいい子とか、うん、で、あの受けそうなで、うん、魔導配信っていうのがあるので、うん、YouTube みたいな配信されてる
その様子が配信されるんですね。
で一人だけコネで入ってるやつがいてでそれが神官か僧侶かなんかで、ですごい性格が悪いっていう、
なんかもうなんかリアルのね YouTube のなんかあの世界を見てるような感じが
で勇者と魔法使いの女の子はもう完全にラブラブ状態でっていう、で何かあるたびにこう僧侶ははぶられてあの寝かされたりとかしてるってことになってるんだけど実は寝たふりしてるだけとか、
あ、なるほど
そういうなんかこう真っ黒な話も混ぜつつ、こうあのメインとしてはその斎藤さんが異世界に居場所を見つけていくお話っていう、
働きがいのある異世界転生という帯文がね書かれてるんですけれども、
まあ、あと他にもなんかこうね、同じ先生でまたあのトカゲのお姉ちゃん、あ、トカゲとその、まあ、人間のハーフみたいな女の子と、その抜け殻が欲しいっていう男の子との話とかそういうのをやってて、それもまた楽しいです。はい、
なるほど。他には何か、
あとはあのもう数年前からやってらっしゃるんですけど、はい、玉木希さんのそのルイという、
こちらですね、これも照英出しましょう、
要するにそのまあ OL さんなんですけれども、ある日こう横領を上司の人に強要されて、で、やったら殺されそうになっちゃったんで逆に殺してしまうっていうところから話が始まるんですけども、殺したはずのその上司がいつの間にか死体がなくなってて、でスマホにメールが入ってて、あなたのやったことを全部隠匿してあげるから我々の手先になれ、
あ、なるほど、
っていうことでその殺し屋にされちゃうっていう話なんですけども、だんだん話を追うごとに単にかわいそうな女の人じゃなくてどうも闇があるらしい、
あ、この主人公の方にですね、この女性にも、
でまたその彼女自身 の, その関わりのあった人たちとかが出てきて、で、あの面白かったのはあれなんですけど、やっぱ玉木希さんあの特撮とか好きなんで、あのシン・ゴジラ の,、
はいはいはい、あ
の技官の人がいるんですよね、
はい、
キューティーハニーとかで刑事役やってた方、
はい、
まんまの人が出てくるんですよ、
あ、ここの中に
ここの、2巻に出てくるんですけども、はい、でその人がやっぱりこう切れ者の女性 で, で主人公のお姉ちゃんとその幼馴染なんですけれども、彼女はなぜかその捜査官のことを覚えてない、なんでっていうのがどうも物語のコアに関わる話だし、
じゃあもうここから先にまたそれの展開が、
で3巻になったら新興宗教に潜入するって話になって、でそれがまたケーパーものになってるんですよね、あの女衆ものとそのケーパーものになってるって、女性だけでチームを組んで中に潜入して教祖は殺しときなさいって話になるっていう、
そっか、じゃあまだ今から話の展開がどんどん深掘りがされそうな感じなんですね。はい、こちらですね、これでございますね、
ルイと言います、
ね、泣き虫の殺し屋というサブタイトルがついております。
で、まあね、玉木さんは他にもダンス・イン・ザ・ヴァンパイア・バンドの、
はい、
新シリーズも始まっているので、はい、そっちはもう完全に王道 の, そのアクションもの、かつちょっと少年少女の成長ものに今回はシフトしてるんで、はい、またこれもまた面白いというか、
なるほど。ちょっとだけですね、私 の, 今年ハマった話してもよろしいでしょうか。はい、どうぞどうぞ。私ですね、まあ、ちょっと先ほどハマったものでね、昨日何食べたあるんですけど、私一個だけどうしてもこれ不満っていうか毎回モヤモヤしてる点があって、それちょっと話したいのでごめんなさいね。
はい、どうぞ。
ですね、これ私だけじゃないと思うんだけど、オープニングでね、シロさんが生姜焼きを作って、こう、ケンジと自分の分作って、皿に装って、それを二人でいただきますって食べるところまでを、携帯電話で撮った手のムービーがオープニングなんですよ。はいはい、で、私がどうしても気になるのが、シロさんが生姜焼きをお皿に装うときに、片方の一個だけね、二枚のお皿のうちの一個だけ、生姜焼きのタレが、皿の端にポチって飛ぶわけ。
はいはい、
で、これを拭き取りもしないで、それをケンジの方の皿にするんですよ。で、私これ原作だったら絶対シロさんは几帳面だから拭くし、そう、拭いて綺麗になった皿だろうと、そっちの皿を自分の皿にすると思うんですよ。
はい、
なんだけどドラマの中では拭きもしないで、その皿を自分の分じゃなくてケンジの方に出したっていうところが毎回モヤモヤしてて、 もう本当に、なんて言えばいいのかな、これ一発撮りでしかもう撮れなかったから、もう仕方ないのかなっていう部分も。
まあ多分そうじゃないですかね。
ずっと長回しなんで、もう撮り直しできなかったんだろうなっていうのがあったんですけれども、シロさんの性格を、その原作の方で追ってる人からしたら、シロさんは絶対そのまま出さないなっていうところが毎回モヤモヤしてるんだけど、これ何食べのドラマ大好きな人に言うと、イラッとされるかもしれないから、今まで言えなかったんだけど、どうしてもやっぱり言いたかったから。
ただまあ、ひょっとしたらエクスキューズなのかもしれないですね。
そうなんですよ。
制作者側からの。
そう。
というわけで、ドラマとは違う人なんでよろしくお願いします。
っていうね、あれかもしれないですね。あとね、もう一個はその、前回ですね、小ネタ超特急って、1時間ぶっ通しで12国旗の特集やったんですよ。
はいはいはい、
18年ぶりに新作を出たので。で、私ですね、今年ハマったのって12国旗もハマって、なぜかっていうと、私恥ずかしながら人生で12国旗、今年に入るまで読んだことなかったんです。
はいはい、
大ヒットコンテンツだっていうのはもう重々分かってたんですけど、私が知った時点ですでに、期間が10冊超えてたんですね。
はいはい、
さすがに小説で10冊超えてるものをご新規さんで一巻から読むって相当こっちが覚悟してないとできないじゃないですか。なんですけど、今回その18年ぶりの新作ってタイミングがあったので、逆に言うともうこれ逃したら一生読む機会ないなと思ったので、夏にね、一気読みで本当に、私、幸いのことで、先月も言ったんですけど、小野冬美さんが、一冊の厚さを、京極夏彦さんみたいな殺人的な厚さにしないでくださる方だったので、一冊は、1時間半から2時間で読めたんですね。はい、で、それで、ずっと重ねてきて、もう本当18年ぶりの、新作4巻を無事に読み終わったんですけれども、本当にね、このタイミングじゃなかったら私ね、読んでなかったなっていうのが、やっぱりその十二国旗。まあ、今年やっと、この人生、長き人生において読めたなっていうのが、嬉しかったなっていうのと、あとこれはもうどうしても言っておきたい。今からなんですけれども、スターウォーズの新作のスカイウォーカーの夜明けが、世界各国で封切りされるじゃん。一番早いのはどこになるのかな？オーストラリアなのかな？インドネシアが早かった年もあったんですけれども、なんですけれども、もう1年前から私、初回、もう一番最初の封切りの日は何もスケジュール入れないって、1年前からスケジューラー開けてあるんですよ。ここは絶対何も入れないでということで。で、これが一応ね、スターウォーズのスカイウォーカーサーガと呼ばれる3部作の最終話になるっていうことで、私一応ね、ノベルの方もずっと追っかけてるんで、で、ディズニーになる前のノベルで、本来だったらこの時間軸で語られてるはずのストーリーって知ってるんですよ、実は。なんですけれども、その、スカイウォーカーサーガには、全然そのノベルと、違う方向にディズニーに入ってから、はい、その小説はなかったことにしてくださいって、脳幹でここ行きましょうみたいな感じで進んでるので全く情報がないんですね。まあ、ちょいちょい漏れてくる情報はあるんですけれども、その漏れてくる情報の中にだいぶな割合でブラフが入ってるんで、
はいはいはい、
スターウォーズの場合はまだ読めないということで、で一応私ですね、沖縄だとパルコシティの方の映画館が一番早いのかな、カウントダウン上映で夜の12時からきっかりでやるっていうのが決まってるんですけど、もしこれチケットが取れたら、私、すごい出来がいいと、周りに評判の、ジェダイのコスプレをして、カウントダウンの方に、馳せ参じたいと思っております。ということで、続きまして、こちらですね、トントンと進めていきましょう。こちら、我が FM 那覇の会長であらせられます、東勢さんからご回答いただいております。ありがとうございます。会長なのに大丈夫かな？やがて君になるというゆり漫画なんですが、ゆり漫画を推す会長でございます。今年完結しまして、こんなに単行本発売日が待ち遠しい感じなのは初めてかもしれない。登場人物すべての幸せを祈りたいし、ハッピーエンドでいいのだという締めくくりの多幸感、この年末はずっと読む。まさか僕がゆりにはまるとは。あとヒップマイも昨日何食べたも他の人が投稿していたけどよかったですよね。銀英伝沖縄公開なしという残念なことは記憶の中に怨念として残しておきましょうということで、
まあ、あの北海道沖縄を除くという、
ね、非常に辛いね、まあ、楽天の送料無料の、ね、除外エリアと被るねみたいな感じなんですけれども、まあ、でもやがて君になるは確かにあの私の周りでもすごい評判で、あのゆりかゆりじゃないかの話じゃないんですよね。もうなんか人間関係として の、 あのヒューマンドラマでもこの漫画にハマってしまったっていう方がいっぱいいらっしゃるので、私まだここ終えてないので置いたいと思います。まだいけるかな。ですね、こちら、ラジオネームニビーロ様からいただいております。ニビーロ様ありがとうございます。あの前回の十二国旗の時に、はいはい、あの素晴らしいフリップ系を出してくださいました。ズバリキナ兄弟です。今年というか昨年の12月、沖江通りであったイベントを見たテノール兄弟、テノール歌手の兄弟のオペラをネタにした漫才、あれは衝撃でした。エイミーさん、あとはよろしくということで、私ですね、キナ兄弟の情報を保管しなければいけない、ま、投げられたので行きましょう。キナ兄弟はですね、声楽家二人なんです、はいはいはい。で、響となごむという、あの、兄弟なんですね。糸満生まれ、糸満育ちのオペラ歌手というですね、すごい設定なんです。設定というか、まあ、リアルなんですけれども、この二人がですね、オペラのアリアを使ったもう漫才というか漫談をやったんです去年、はいはい、これがねすごかったんですよ。もう私の中でなんて言えばいいんだろう、雷に打たれたような衝撃があったんですけれども、毎年師走にですね、こちら FM 那覇のスタジオもございます沖江通りで沖江ストリートクラシックスというイベントが開催されてるんですね、はい、で今年は12月15日から21日まで、沖江通りのさまざまなショップさんでクラシックの演奏家による、公演が無料で見られるんです。で1日に3公演とかいろんなところでやるんですけれども、その中で、このキナ兄弟のオペラ漫談がですね17日の夜8時から純駆動の地下で行われます、約1年ぶりのオペラ漫談ということで、しかもですねキナ兄弟は26日にテンブスホールでもキナ兄弟のコンサートがありまして、こちらの方がですねガチのオペラと漫談の2本立てという、テンブスでこれやるんだみたいな感じで、チケットは1枚1500円ということでですね、実は私の中でも個人的にここ1年のビッグヒットのコンテンツなんですね、キナ兄弟。これ面白すぎるからグッズ化して展開しないかっていう話をですね、今ちょっくらちょっくら秘密裏に進めてるけど、もうラジオで言っちゃったから秘密裏じゃないねということで、こちら最後のご紹介いきましょうか。ララタンです。ありがとうございます。漫画サイトで、サンプルを見てとても面白くって、それから読み始めた漫画があります。不浄を拭う人です。特殊清掃といういわゆる事故とか事件とかで亡くなった方がいるお部屋をお掃除するお仕事をされている人の話です。絵は透明なゆりかごで有名な沖田ばっかさん、そして話は、天地さんという原作者が書いているようです。もうずっとハマってて移動中とかにも読んでます。あ、スマホで読んでるんですね、内容がリアルですごい。絵面が優しいのに余計に話の内容が辛いです。実際にこういった職業の人の話はなかなか知ることができないので、漫画を通して知ることができたのはとてもいい経験だと思いました。一番印象に残ってるのは最近出たお話で、両親が、自殺された依頼人（括弧息子）の話です。読んでてとても辛かったけど、この息子が幸せになるといいなと思いました。漫画自体1話は短いので読みやすくておすすめですということで、こちらね私の方もねちょっとね読んだことあるんですけれども、あの確かに原作の方がですね関東で実際に特殊清掃の、はい、会社をされてる、あの経営されてる方が、原作を書かれてるんですね。天地康夫さんという方なんですけれども、でもこの方の、 あの視点っていうものがやっぱりその優しさを、はい、とかを前提にしてるので、やっぱりどこかに救いがあるというか、ただ辛いよね、苦しいよね、この世界世知辛いよねっていうだけで終わらないところで、やっぱりあのなんて言えばいいのかな、ただ心がギュッてなるだけじゃなくって、何か人の優しさを信じたりとか、あの人の気持ちを信じれるっていう着地点に行ける作品として私はすごくいいなと思います。やっぱ辛いだけの漫画もね、まあ、実際多いですから、そういう中では ね、
まあ、そういえば、まあ、ちょっと話がずれますけど、あのうちの知り合いがやってる漫画がありまして、で、まあ、青年コミックなんですけども、
はい、
まあ、要するにその催眠アプリが本物だと信じ込んじゃった女の子が男の子にこう告白するっていうような内容の話なんですけども、あのその時にこう結構前半が長くて、でスクールカーストの話が出てくる、でスクールカーストの上の方のお兄ちゃんの話が出てくるんですけども、みんな この男が最終的にはこの院長寝取っちゃうんじゃないかって心配して、ですいません寝取りませんっていう、寝取りません保証を出すっていう
保証はもうあえてもう皆様のご心配に対してのフォローですね。
そう
あごめん1個アンケート飛ばしてた、あのエビタカさんです、ありがとうございます。電波組インクというアイドルグループの金目凛ちゃんに今年ハマりました。ペロリン先生とも呼ばれています。めちゃくちゃ可愛いし頭いいんです。イラストがすごくうまいです。ツイッターで相当人気があります。電波組のライブとても楽しいです、ということで、ペロリン先生の私イラストツイッターの方で見たよ、めっちゃうまかったからびっくりしました、ということで来月のアンケートテーマの発表いきましょう。来月はですね、まあ、1月ということでですね、はい、こちらも定番のネタでございます。今年あなたがチャレンジしてみたいことということで、私がさっき話したみたいに長編タイトルのどこ派にチャレンジしますとか、あとは例えばね、あのゲームを兼ねてウォーキング自分もやってみますとか、引っ越しとか断捨離とか、例えばあのお金貯めて頑張って、どこどこに旅行に行きたいですとか、そういうあなたのですね、2020年にやってみようと思っていることの方をですね、ぜひぜひ教えてください。こちら番組ブログの方に、アンケート募集の枠アップしますので、ぜひぜひご投稿ください。
チュチュチ
ュチュ、お友達のみんな、
小ネタ超特急
78.0FM 那覇。Your radio station. Okinawa.
エミの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。ということで本日は1時間、作家の上野沖菜さんにスタジオの方でお付き合いをいただいておりますけれども、まあ、スタジオの方にね、遊びにくださる、来てくださるのも、約1年ぶりということで、はい、今年2019年の上野沖菜さんについてちょっとお伺いしたいんですけれども、その、まあ、ね、普段執筆で忙しいっていうのもあるんですけれども、結構並行して、
まあ、い
ろいろなことをやってらっしゃいますよね、はい、で本日お持ちいただきましたこちらのこれですけれども、これはあれですよね、
警察小説ですね、
ですよね、
変則的な、
うん、これは推理物になるのかな、アクション、
やっぱアクションですね、
アクションの方
で基本的にはもうワイルドセブンみたいな話をやりましょうということで、ちょっと娯楽に振って、神風の国がちょっとしやすいに振りすぎちゃったんで、
う
ん、
まあでもね、大山春彦賞の候補作になった神風の国発表をされた時は、そのなんて言えばいいのかな、今までの神野さんの作品とまたちょっとテイストが違うっていうことで話題になりましたけど、ね、からに続いてのこのね、またハードめの、はい、タイトルということで、
まあ一応その無敵の人とかですね、貧困の話とかそういうのも含めてちょっと娯楽アクションに仕立て上げてみましょうという、
うん、
あと、まあ、事前操作とかですね。
なるほど。なんか、こういうのって、その、今まで書かれてたのとまたテイストが違うっていうのもありましたけれども、もともとこっちのジャンルも書いてみようっていうことは思ってらっしゃったんですか？
はい、一応そういうのはやってみたいなと、前々から思ってて。で、まあ、特にその、警察ものって最近いろいろと、ね、面白いことが分かってきたりとか、世の中の変わり目も出てきてるんで。で、まあ、ジョーカーとか映画とかの、
はいはい、
映画のジョーカーで取り上げられたような話は多分、あんまりこう、日本でもそんなに遠い話じゃなくなるだろうっていうのもあって、だとしたら今や書いといた方がいいよねってんで、ちょっと書きました。はい。
いや、でもね、なんかほら、まあ、まあ、言ってしまったらあれですけど、ファンタジーとまた違うこういう切り口の神野さんの作品っていうので新たなファン層をね獲得した気がするんですけれども、
あ、まあ、おかげさまで2巻出ることになりましたんで、
おめでとうございます。はい、ちなみに来年の神野さんはこんな感じでやっていきたいっていうご自身の中でのご予定とかありますか？まあ、
多分もう一つその二つもう仕事は上がってるんで、
お、楽しみ。
まあ、ちょっと吸血鬼退治ものとかですね、
うん、
また別の刑事ものとか、
うん、
ファンタジーものもやってますし、あと、まあ、ナローの方でちょっと連載してるやつもあるのでですね、それもまた続くだろうなという感じで。
面白い。じゃあ、あれですね、もう来年、めちゃめちゃいろんな書店さんとかで、
そうですね、
神野さんの新刊、拝見する、
まあ、そういう意味ではもう一冊の方も、
はい、
まあこっちはまたちょっと女性向けに あんまりこうエロスがない、
はい、
エロスもバイオレンスもちょっと控えめで
控えめの
ちょっとダークな青春ものを書いてみた感じでやってみました。
はい、面 面白いですね。じゃあ来年 もあの両方このシリアスな方も、ね、ファンタジー的なこの感じのものも両方演奏していくっていう、相変わらずお忙しい感じで執筆が続くわけですね。もう早くもエンディングが聞こえてきました。毎回1時間があっという間で ね、もう上野さんのお話がね、あのなかなか深掘りしてお聞きできないのが毎回申し訳ないんですけれども、よろしければ2020年もぜひゲストにいらしてください。ということで、エイミーの小ネタ超特急、早くもお別れの時間です。次回のオンエアは来年2020年の1月8日夜7時からとなっております。小ネタ超特急のブログにも今回ご紹介したタイトル、そして YouTube なども掲載いたします。アンケートの募集もブログの方でやります。また番組ツイッターもやってます。小ネタ超特急で検索してください。アンケートご投稿いただきました皆様、本当にありがとうございました。それでは次回1月8日夜7時にお会いしましょう。小ネタ超特急、お届けしたのはエイミーと
神の沖縄でございました。
それでは皆様、さようなら。
さようなら。
良いお年を。
良いお年を。
あなたに届け愛という